の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマは心臓弁膜症です。講師として草津立東医師会会長で日の上循環器科内科医院の院長、日の上正一先生に来ていただきました。日の上先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今回のテーマは心臓弁膜症です。日の上先生、基本的なことをお伺いしますが、心臓はどのような構造でどのような働きをしているんでしょうか。簡単に教えてください。
わかりました、まず心臓の場所ですが、胸の中心部のやや左寄りにあることはご存知のことかと思います。重さは大人でだいたい300グラムほど、大きさは握り拳程度の小さな臓器です。心臓は心嚢という膜でできた袋の中に収まっています。心臓内部は4つの部屋に仕切られています。真ん中より右は右心房と右心室、左は左心房と左心室です。心臓は普通1分間に60から80回程度、1日だと約10万回も拍動しており、しかも生まれてから死ぬまで休みなく体全体へ血液を送り続けています。
1日10万回ですか。握り拳程度の小さな臓器のおかげで私たちが生きているわけですが、本当に大事にしないといけませんよね。では今日のテーマであります心臓弁膜症の弁膜とは何のことか、そのあたりから教えていただけますでしょうか。
はい、わかりました。体の隅々まで動脈血として酸素を届けた後の血液ですが、今度は全身から心臓へ静脈血として戻ってきます。この血液は右心房から右心室へ移り、肺動脈から肺に送られ、そこで酸素を受け取った血液は肺静脈を通って左心房から左心室へと送られ、大動脈を通じて再び全身へと送られます。この血液の流れが逆流しないよう、4つの部屋にはそれぞれ弁があります。右心房と右心室の間の弁を三尖弁、右心室と肺動脈の間の弁は肺動脈弁、左心房と左心室の間の弁が僧帽弁、左心室と大動脈の間の弁は大動脈弁です。何らかの理由でこの弁に障害を生じて本来の機能を果たせなくなった状態のことを弁膜症と呼んでいます。
肺動脈弁と大動脈弁は分かりますが、三尖弁と僧帽弁、どうしてそんなお名前になったんでしょうか。
はい、これは弁の形から命名されています。
はい、
三尖弁はその名の通り、前線、中核線、後線と呼ばれる3つの弁線から構成されているため三尖弁と呼ばれています。
はい、
また僧帽弁は前線と後線と呼ばれる2つの弁線からなっています。形状がカトリックの大僧正の帽子に似ているのでこの名称になったようです。
なるほどね。では弁膜症にはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、弁膜症には大きく分けて2つのタイプがあります。弁が硬くなり開きにくくなって血液の通りの道が狭くなった狭窄症と、弁の締まりが悪くなり一旦押し出された血液が戻ってくる逆流症です。
弁膜症の原因は何でしょうか。
はい、昭和50年代までは小児期の溶連菌感染症後遺症による僧帽弁狭窄症が多かったのですが、抗生物質による治療が奏功して日本ではほとんどお目にかかることがなくなりました。代わって弁が変性変形したために起こる僧帽弁逆流症や大動脈弁逆流症が増加しています。原因ははっきりしませんが、生まれつき弁が脆弱なことや大きさが不適合なことが考えられています。また大動脈疾患や心筋疾患の合併症としても見られます。さらに高齢の方には高血圧や動脈硬化のために大動脈弁が分厚く硬くなったために起こる大動脈弁狭窄症が増加しています。 ちなみに三尖弁と肺動脈弁の病気は極めて稀で、心臓弁膜症で手術される患者さんの 97% が僧帽弁か大動脈弁だとされています。
はい、ではこの弁膜症の患者さんですが多いものなんでしょうか。
はい、推定ですが約200万人の患者さんがいると言われています。
はい、
その中で手術を必要とする患者さんは年間約1万人程度で、毎年それくらいの人が実際に手術を受けられています。
かなりの数ですね。では弁膜症になると一体どのような症状が出るんでしょうか。詳しく教えてください。
わかりました。基本的には心臓から送り出される血液量が減少するので、症状はいずれも似ています。
はい、
例えば運動した時に息切れを生じ、重症になると安静時も呼吸困難になることがあります。また不整脈も増加するので、動悸の症状や血液が心臓に貫流しにくくなって下肢の浮腫を見ることもあります。大動脈弁狭窄症では重症になると共通が認められます。
はい、弁膜症を調べるためにはどのような検査があるんでしょうか。
はい、まず自覚症状や聴診による心雑音があれば、まず最初に行うのは超音波検査、心エコーです。
はい、
現在ではほぼこれで診断や重症度がわかります。高齢者で大動脈の病気や冠動脈の病気が併発している可能性があるときには、CT 検査や冠動脈造影の検査を行うこともあります。
では次に治療についてお伺いしていきます。まず内科的な治療について教えてください。
はい、軽症であれば血圧を下げる高圧剤や浮腫を取る利尿剤を使用します。脈が早ければ適度に脈を遅くし、心房細動という不整脈があれば脳卒中を予防するため血液の固まるのを防ぐ薬を内服します。
外科的な治療はどのような場合に検討するんでしょうか。人工の弁に入れ替える方法があると聞いたことがありますが、手術にはどのような方法があるんでしょうか。詳しく教えてください。
はい、外科的な治療ですが、症状が中等度以上になれば手術を検討します。
はい、
僧帽弁逆流症の場合は弁をトリミングして漏れをなくすような僧帽弁形成術を行うことも可能ですが、弁が高度に破壊されていれば人工弁の植え込みとなります。大動脈弁疾患の場合、基本的に人工弁の植え込みが選択されます。
はい、
人工弁には動物の心膜を利用して作られた生体弁と金属で作られた機械弁があります。生体弁は長所として抗凝固剤を内服しなくて良いことです。短所として耐久性に問題がありましたが、最近は改善されてきており、特に高齢者では選択されます。人工弁は耐久性は良いのですが、一生ワーファリンという抗凝固剤を内服しなければいけないことです。この薬は血液検査をして効果を確認しながら調整が必要で、納豆や緑黄色野菜の摂取が制限されますし、妊娠も制限されます。
急激に症状が悪化するということはあるんでしょうか。
はい、弁膜症は一般的に症状の進行は緩徐ですが、本人が自覚していない場合も多いようです。そのため急に悪化したように見える場合もあります。人工弁の入っている場合は弁の破損の問題があります。この場合は急速に心不全が進行し、緊急で再手術となります。
はい、弁膜症と診断された場合、どのようなことに気をつけて日常生活を送ればいいんでしょうか。薬を飲んでいますと血が止まらなくなると聞いたことがありますが。
はい、軽症の間は内服薬の定期内服、水分制限、塩分制限や過激な運動の制限が必要となりますが、息切れなどの症状が出現すれば外科的な治療を考慮します。あまり心機能が悪化してからでは弁置換術をしても症状が改善しないことがありますので、手術の時期は慎重に考慮しなければいけません。
はい、
人工弁のうち機械弁の場合や心房細動のためワーファリンを内服していると、薬が効きすぎて出血が止まらなくなることがあります。
はい、
これは 一部の抗生物質などを併用したときに起こるので、併用薬には気をつけなければいけません。胃カメラや大腸ファイバーでポリープを取ったりする場合には、ワーファリンの中止、あるいは入院して点滴でコントロールする必要もあります。また、歯を抜いたり、尿道カテーテルの操作をするときには、細菌がついて細菌性心内膜炎を起こすことがありますので、抗生剤の予防内服が必要です。
最後になりましたけれども、何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい。最近では、大動脈弁狭窄症にカテーテルで弁置換術を行う方法も出てきましたが、あくまで体力的に手術に耐えられない人に限られています。
はい、わかりました。井上先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は、草津立東医師会会長で、日の上循環器科内科院の院長、日の上正一先生にお話を伺いました。